桜島星降る夜は桜島あなたの
もと。皆さんこんばんは。
こんばんは。
スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら、公式インターネット TV、桜島今日は日のいい第50回でございます。
はい。
はい、今日は、ゲストに東洋歯科の宮脇純子先生をお迎えいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生実は当番組には第4回目の出演ということで、
はいはい、ありがとうございます。
単独最多出演。
おー、やったー。
嬉しい嬉しい。
素晴らしい。
非常に大人気のゲストの先生ということで、本当にね今日50回という切りのいい、うん、日でございます。
おめでとうございます。
いいえ、とんでもない。
ありがとうございます。新生さくらで50回。
そうですね。
素晴らしい、
はい、この形式になりまして、うん、いや本当にねなかなか感慨無量だなという気がするんですけれども、うん、はい、それはまあさておき、はい、今日も私フリアと
私さやでお届けします。よろしくお願いします。
どうも。ということで、先生にはまあ今日この頃というか、まあ、今年、まあ、今日始まったことじゃないですけれども、まあ、中国とそれから尖閣諸島の問題というのがありまして、非常にこの、まあ、侵略的なですね、攻勢を強めていると、はい、それから、まあ、沖縄それから台湾の問題と、うん、まあ、こういうことでこういったその、まあ、日本の周辺のですね、まあ、脅威、特に中国を基軸とした話というのをちょっと今日伺っていきたいなと思っております。はい、
よろしくお願いします。じゃ
あ先生近況なんですけれども、その前にはい、そちらの、あ、それですね、あ、そっちですね、はい、似顔絵があると思うんですけれども、
はい、
じゃじゃん、
はい、
それで私もじゃじゃん、
はい、これ実は先生バージョンもありましてね、
はい、はい、
ちょっとこんな風に私の手帳にそうなんです、はい、同じ方が、
これ、
シアター、はい、チャンネルさくらのファンが、
はいはいはいはい、
作ってもらう。
でこれ一人ずつ紹介するの時間的に無理ですけれども
誰かすぐ分かるよね。古谷さん、
すぐ分かる
さやさん、さやさんとね、その
特徴をね捉えてるますよね。
すごいですね。宮脇先生もそっくり。
そう、すごい嬉しかったです、
ありがとうございます。これプロの方なんですよね、はい、おそらく、
うん、
すごいなと思って、はい、社長も右側にいますね、はい、
社長
もう一回、
よいしょ、
もう一回先生の
先生、はい、
はい、あ、本当にね特徴を捉えて、デフォルメ度合いが素晴らしいんですよね。
でその隣が
玉川
先生で、
小山先生
で、
はい、
この髪の長い女性は高清水さんですね。
はい、三浦琴太郎さん、日比子さんもいる
これ後ろ姿日比子ちゃん
、はい、素晴らしい、はい、というありがとうございます、
はい、
ということでございます。
ありがとう。
じゃあ先生近況なんですけれども、うん、なんか講演会があるそうですね、
はい、9月17日にまた鳥取県の米子に行ってきます、
はい、
北朝鮮拉致問題の、鳥取県の人たちの会で、うんうん、ちょうどだって9月17日って、ね、ええ、そうなんですよね、10年だったのか。
そうですか。
それでそのなぜ解決しないのか北朝鮮拉致問題という、
はい、
講演会なんですが、じゃあ私そんなと思って、お友達、私実は米子東高校卒業 で、
あ、そうです。
友達のお父さんが、うん、韓国にから帰ってきた慶城帝大に行ってらした方 で、 その人が主にそのやっていらして、それでもうみんな日本人が元気になるために、朝鮮半島の歴史の話とか、本当のことを聞こうと、でこの前も2月11日の建国記念の日も、やっぱり米子で講演したんです。
あ、そうですか。
歴史の話をね。それでまた同じように朝鮮半島の歴史の話をするんですけど、うん、今ちょうど韓流歴史ドラマの嘘を暴く本を使ってます
ね、はい、そうなんですか。
そうなんですよ。
絶対買います。
大変なんです。負傷者なんで、でも負傷者なんで、
その
褒めなきゃいけないんじゃないとか言ったけど、いやいやもうこうなったら、
こうなったら
しっかりやろうから。それでその選んでやってるんですが、大変なのはね、竜の涙っていうのはちょうど朝鮮、李氏朝鮮のスタートの時のドラマが159話もあるわけ
です
から、いやいやいやいやいやいや、とんでも時間がなくて、でも今熱心なファンがネットに全部あらすじ出してるのね。でそれを全部読んで、でこことこことは見とく、見ておかなきゃいけない。例えば新潮に行ったとかね、そういうようなところを全部ピックアップして、いろんなところをピックアップして、もう2倍速で。
うわ、夜にでも相当じゃないですか。
相当大変です。それでそれを今上げて、でその前だから時代時代で、それぞれの時代に一個ずつ見とこうっていうことで、だって今何十話ってあって、 キリがないんです。そうですね、っやっぱり日本人ファンが多くて
親戚も追っかけてて、もで見るたびに、はい、あの韓国のドラマは歴史に忠実だからいいのよねっていうふうに言うんですよ。
嘘だなねこれがね本当に。
今テレビ東京系でやってるペクドンスっていうのは僕ねあのちょっと見たんですけどね、うん、なんか李氏朝鮮が北京に攻め上る計画があるとか言って何言ってんだよ、
うん、だからどんどんエスカレートしていって
大丈夫ですかみたいな。
その本もいっぱい日本で出ていて、韓国歴史ドラマを見たら歴史が分かるとか、もう困ったなと。
困りますね、
うん、でまあ一応どうなるか分かりませんけど、それであのちゃんとした歴史との絡みを書こうと、だけれどもファンも読んで面白い本にしないといけないので、あのちゃんときちんと見ていいところは褒めるけど、そこがこういうところ気をつけてくださいよの本にするためにやってるんですよ。
先生ちょっと伺いたいんですけど、はい、なんか韓国ドラマで、うん、もう絢爛豪華な、まあ、衣装を着てるじゃないですか。
こんな金ピカので
刺繍が施してあって、そうそうそうそう、で色も鮮やかで、うん、なんかああいう染め物自体がなかった。
なかった。ただね、もちろん王様はお金があれば、うん、その輸入した染料を使うし、うん、で特にあの明清時代に、朝貢に行って、あの向こうから絹製品もらって帰ってきたら、本当に偉い人だけはあの鮮やかな絹を着られるのよね。でたまたま本当に偉い人の絵があるわけですよ、残って、それでそのあこの絵があるんだからこれは本当でって全員に着せるってところがちょっとね、で確かに私も気になって調べたら、ここに刺繍がある服をみんな着てるでしょ、家来っていうか、あの官僚たちがね、でそういう服はなかったわけじゃないのね。でもそれが500年ずっとあったかってこともわからないし、
もちろん庶民は
そんな、全く庶民は嘘ですよ。庶民は
色物
全然なくて真っ白ですから、どんな風な歴史見ても写真見ても真っ白な着てるから、それはもう嘘なんだけど、じゃあ宮廷でどうだったかっていうと、その残っている絵、この間さ朝鮮劇返したでしょ、日本人は
全く、
それで何十巻とあったあれ百何十だかな、あれね本当に日本のマスコミやけしからんのは、取ってきたみたいに言って返したでしょ、嘘ばっかりなんだからね、あれ、あれは簡単なるコピーで、あの時日本、まあ本物っていうか向こうもコピーを作ってるわけですよ、手で書くから、でそのうちの一つ綺麗なコピーを日本の天皇家に差し上げたんだよ。そしたら自分たちのところは戦争、朝鮮戦争とかなんかかんかで残ってない時焼いちゃったの多分、それで何にもないから欲しい、それでまあいいよあげてもコピーだし、こっちもね、じゃあそれ言いなさいと、経過をね
くださいください、
それであげますと。だから日本人はね向こうが亡くなって北国宝級のものかわいそうだからあげるって書けばいいでしょマスコミ、それなのにその本当に
収奪したようなイメージでね、そうそうそう、
無理やり剣で取ってきたみたいなこと言うでしょ、
保管しといてあげたんじゃないかって感じですよね。日本だから保管でき
たんですよね。もらっといてよかったねっていう、まあまあまあ全部が
それで、まあ、でもそれはね本当のこと言えばそれで有効になるかもしれませんから ね、よくや
ってる。なんでマスコミは本当のこと言わないかということと、どうして韓国人が本当のこと言わないかっていうことが2つありますよね。と、いうことで、それも忙しいでしょ、でそのおかげさまでその尖閣も竹島いろんなことあるの で、あのバタバタに講演やらいして、おかげさまで忙しくなっています。
いやそんな中来ていただいて本当にありがとうございます、という感じでもう今日はたっぷりとね、あの中国、まあ、それからまあ沖縄、まあ尖閣括弧含めてという感じでしょうかね、台湾の話もできればというふうに、考えております、
まあ全部できるわけじゃないけど、何でも知ってるわけではないんだけど、
いや
でもまあ、あの一生懸命説明をします、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
よろしくお願いします。いや、あのさやさんの方から何か近況とかございますか。
近況っていうほどでもないんですけど、あのアクタって知ってる？
知ってます知ってます、
あれって
著作権保護ですか？
この間、昨日かな、なんか 衆議院を通過批准したとかっていうニュースがあって、でなんか全然マスコミでも報道されてもないし、どういう条約なのかっていうのも報道されてなくて、あんまりその私の周りでも知ってる人がいないんだけど、それがまあ、あの批准したっていうことで、
ね、どういうもの、
要するに知的財産権を守るっていうことで、そのなんかネットでこう不正にその CD を個人の、あの営利目的でダウンロード、あのリッピングしちゃいけないとか、あと何でしょう、あの 著作権を侵害された側じゃなくても周りで見てる人でも、うん、その侵害されてますよっていうことを訴えられるっていう、
それは日本初の法律じゃないわけ、
日本初なん
ですよ。それはあのいろんなあれがあって、本当日本が提案してるんですけど、うん、実際はアメリカのあれがあったんじゃないかっていうニュアンス
は、
うんうん、
それは何がどういう問題、
それで結局まあ不正にその例えば音楽とかもあるその、例えばチャンネルさくらのサイトで、うん、あのまあそうですね、郷ひろみさんの曲があの映像で流れてたと、サイトの後ろ側に流れて、はいはいはい、そうするとそのサイト自体をこう、うん、なんて言うんでしょう、なしにできるっていうか、まあ、そういう、まあ、刑事罰が与えられるっていう法律みたいで、うんうん、それがまあ国際条約らしいんです。だけども、うん、今のところ日本しか批准してない、
そう、うん、日本が提案して、うん、あのまあ、ちらほらっていう感じ
で、ね、で EU ではもう大暴動が起きてて、うん、もう全然反対で、うん、あの、う
ん、自由がなくなるってこと、
うん、まあ、ネットの自由
っていうか、ね、ネット界の、まあ、自由がなくなる、
あの海賊党っていうのがね、ヨーロッパでできてて、うん、それに反対する、まあ、皮肉なんでしょうけど、うん、海賊党っていうのができてて、日本でもあの僕はあんまり好きじゃないけど、津田大輔さんとかがね、あの日本版海賊党を作ろうという動きをしているみたいですけども、
ああそうなんですか、
はい、
なんか日本だけが真面目にやってる、大体アジアで真面目にやると思えないから ね
中国とかが、ねね、参加しない限りは何の意味もない、ね、何の意味もないかな、うん、
またやっぱり日本からお金を取っていくことしか考えてないかも、
うん、でそれをなんか一番最初にあの提案したのが小泉元総理だったっていう話があって、なんかやっぱり怪しいなっていうか、
なんかアメリカ初だとちょっとこう反発があるから、アメリカのなんかあのその賞が日本に、
あのね、最近ね、はい、あのね、最近私いい言葉思いついたの、もうね、中国も竹島韓国もね、本当にね愛国無罪ばっかりやってるでしょ、日本ったら売国無罪だね、
本当ですね、
どう、本当です ね、
ね、
言えても
日本にとって悪いことを言った人たちが何の罪も問われない、
はい、
日本を貶めてる日本人に対してこんな野放しなんておかしくない、
おかしいです、
売国無罪だ、日本ってって思って、
売国罪ってのはね、韓国に見習って作ったらいい、
そうなんですね、
それ が
ね、私それ遡らせてね、あの本当言うとね、本当に戦後ね、だってね、拉致問題ありませんってね、はい、いっぱいその記事が北朝鮮が拉致なんかするわけないって言っといて、
うん、
で10年前に拉致があったって言ったら、それを昔言ったことを全然知らん顔して、韓国専門家とかさ、
本当ですね、
そういうのいっぱいいるでしょ、で
も某社会党とか某社民党とか某朝日岩波とか、
ね、そうそうそう、はい、でもね記録があるから誰が何をどこで言ったってのは分かるわけ、日本人は
当然そうです、
ね、それでそれね、やっぱりね、それはもちろん裁判になった時に情状酌量とかね、いろいろしてもいいよ、あのちょっとその罪を軽減とかね、でもそれを罪だっていうふうに言うべきだと思うのね、で責任取ってもらおうと思うのね、で責任がないからあんなみんなめちゃくちゃなことするの、ない？
いや本当ですよ、あのそれオウム事件の時の、ね、宗教学者がオウムを絶賛して、ね、その後にああいうことになったと、うん、それをもう某東大のね、
その学者は彼は今どうして、
いや今普通にやってますよ、
そうでしょう、ね、まあ、ネットはバッシングとか今あるけれど、
はい、
すぐ消えるでしょ、で日本人は割合にその昔のことっていうのは許してあげたり水に流したりするのが好きだけれど、ことこういう仕事をしていて、文化人で人のことをリーダーとして、あるいはこう世論に対していろいろやっているマスコミは、新聞社も人間もその言ったことで間違っていたらすみませんって言わなきゃいけないじゃないですか、
当然そうです
ね、一つ目、それから日本に対してすごく悪いことしてるのは本当に売国奴でしょ、
本当にそうですよ、
でそれを罰する方法が全くないでしょ、
うん、
そうだからこそそのなんか中国の手先だったりアメリカの手先だって怪しいなっていうことを追及されないままで、こう隠して隠してこう隠していくから、なんか変な方へ来たなって、
うん、
最近
本当にな
んとかならないかしら、
う
ん、もうちょっと厳しくね、
甘いっていうか、
責任はね持ってもらわないといけない、うん、それだから言うの、その武士の時代、江戸時代だったら切腹だよ、みんな、
そう
なんですね、
ねえ、したことが間違ったら、もちろんだから許してあげるけど、だけど日本人優しいから、だけどもう一度はそこでこれは罪ですよって言わないと、何が罪で何が罪でないかっていうことが、誰の日本人誰にも分からなくなってるから、
いや、おっしゃる通りですね、
だからこそ尖閣取られそうだし、もう竹島取られたしっていう、
取られちゃったっていうのがね、悲しい事実ですけど
ね、向こうはまあ嘘ばっかついてるけれど、
うん、
と思いますね、
うん、なるほど、は はい、じゃあ私の方から研究ですか、はい、あの非常に気になるニュースが最近ありまして、8月末にあのサムスンとアップルの、はい、裁判が、はいはいはい、東京地裁でありまして、うん、結局これ結論を言いますと、サムスン側 の、まあ、そのパクリは認められないということでありまして、これはあの世界的にあのアップル社がサムスン そのギャラクシーですね、スマホが iPhone、ね、iPhone をまあ溶接しているのであると、それ もう1から10まで全部表札してるからといって世界中で裁判を起こしてまして、うん、でロサンゼルス、あのカリフォルニアの連邦地裁では完全にアップル、大勝利、うん、で800何十億サムスンに賠償命令が下った、うんうん、でさらにイギリスでは一応、アップルは、あの訴訟は退けられたんですけれども、それの理由はその、サムスンはコピーをしてないと、なぜならアップルほど素晴らしくないからという非常に皮肉の効いた、判断を下したと、で東京地裁の判断が注目されておりましたら、まあ、その先月末に、サムスン側は評説をしていないんだという結論を日本で下したと。でこの時期にですね、あの、まあ、そういうことを、まあ、それは司法は独立してるんで、それを、ね、配慮してるとは言わないですけれども、まあ、そういうちょっと僕はちょっと納得いかない判決がね、下級審で出たというのは非常にこの怒りたいなという気持ちでありまして、うんうん、あの許せないのはですね、そのあの本当にもうあの箱の化粧箱の入れ方から、うん、あのこの何ですか、このレンダリングっていうんですか、こう何かこうビッて なるなんかちょっと専門用語があるんですけど、それも全部ね、あの丸パクリしてるんですよ。で丸パクリして100歩譲ってですよ、パクリましたと言えばいいのに、うん、オリジナルだって言うんですよ、それを、うん、それが許せないわけですよね、うん、これどう考えてもアップルの創造性に対する挑戦なわけじゃないですか、うん、というか人類の創造性というものに対する挑戦なわけですよね、うんうん、これを日本の下級審がいやそんなことありませんと、そんなことありませんって言うんだったらね、イギリスみたいにちょっと気の利いたことをね言えばいいのに、まあ、それはあの原告側全面棄却だと、ということをですね、こういうことをされて、果たしていいんだろうかと、
尊敬されなくなる
よね、本当にそうですよね、うん、あの日本がね、どうせだったらあのイギリスみたいにですよ、あのいや確かにあのパクリではないかもしれないけど、それは あまりにも、うん、あの腐ったパクリだからだっていうふうに、うん、ちょっとね皮肉をでも言えばいいのにね、こういう非常になんか司法も、うん、なんか配慮してるのかなと、分かりませんよ、うん、司法が独立しているという建前なんで分からないけれども、
でもなんだろうね、端から端までね、なんか譲歩さするのがに当たり前なような世の中になったでしょ、おかしいですよね、だからやっぱ、うん、まあそのうがってというか、邪推をすれば、もう日本のあらゆる権力のところに、その半島と大陸が入り込んでる、うん、
本当ですよね、だってあのスティーブ・ジョブズさんもほらいろいろね一度通評されたりしていろいろあって、その結果がこう最初あの、ね、何このリンゴのマークって言われた会社がね、こう30年経ってあのさすがアップルだね、マックだっていうここまでのブランドにしたら、それやっぱり創造性と努力じゃないですか、それを後から来たやつがね丸パクってパクったんだと言ったら、まあ100歩譲って分かるけど、自分たちがやったんだって言うんですよ。
でもね、
それ
ね、
それ
いいよ、それはね、でも本当に恥をさらしていくわけで、もう今の私も勉強していて、朝鮮半島の歴史とかさ、全然専門じゃないのに、なんで私モンゴルやってたのに今朝鮮だと思う、まあもちろん関係あったわけだけど、かつてね、だけどもうそんな誰も本当のこと言わないから、私が本当のことを言うしかないわって、どんどん広がってきたわけでしょ、で調べれば調べるほどね、はい、誠実なところが一つもない、
本当ですよね
本当のこと一つもない、あもうね、あの日本人ってさ、あなたもあの真実に興味がないのかしらって聞いてるけど、ね、気になるし、
気になる、
で向こうがあんなに必死で言うんだから、うん、どっかちっ一箇所には本当のことがあるとかね、オーバーに言ってるんだろうと思うでしょ、つい何にもなくても言う、全部嘘でも言う、
アメリカが作ったあのピザの CM をご覧になったことあります？なんかそのアメリカニューヨークのピザ屋さんの前で韓国人がこう看板を持って立っていて、それでそこになんかまあ韓国語でピザは韓国のものだみたいなものが書いてあって、でそのなんていう看板を作った制作者を訪ねてソウルまで取材班が行って、そうするとまあそこでその男の子はあのまあ20代の男の子なんですよ、その看板を作ってるのが。でなんか結局その ピザらしきそのなんていうんでしょう、小麦粉を練って伸ばしたようなこういうなんか、
ピンっていうやつだ。でもそれだって中国っていうか大陸から来たんだよね。
それが韓国にはもともとあったから、からそれが世界に広がってピザになったんだってい
う。いやね、あのだから今あの日本人は本当にそういうことしないけど、その今あの漢字も朝鮮が由来だとかね、エスカレートしてってるわけですよ。だから中国人より前に朝鮮人がいたとかね。でこの間はその藤井元気さんに聞いたら、最初中国5000年で朝鮮5011年って言ったって言ったでしょ、ダン君の骨がね、はい、はい、そのうち朝鮮7000人になってね、朝鮮 7万年になってね、朝鮮7億年っていうのが出たっていうね。ゴキブリもいないよまだ。
それあの恐竜以前ですよね。あの三畳紀とかで
何期
かオルドピス期とか、
あのもうね、あのなんか歯止めがないんだよね。で収容とバランスもないんだよね。だからもうお茶にしても茶道にしても華道にしても全部朝鮮が教えてやったでしょ。もう何でも言えばいいっていうことで、
ドラえもんもね、向こうの韓国発祥な
し、ね、
それともう ね、あの本当に本当のことが一つもなくなったの。あのな
んか最近はライト兄弟より早く有人飛行やったのが李氏朝鮮だって言い出したりね、狂ってますよね。
なんかねレミングの集団自殺みたいな。あまりにも、
いや本当にちょっと違うことは違うって言ってやんないと彼らもちょっとかわいそうだと思いますよ、うん、
だから私はやっぱ日本人がね、その全部言うこと聞いてあげて譲るのは、本当はだから有効じゃないと思う、
そう本当にその通りです、
ね、この前でも言ってたけどね、だから対等だと思っていたらおかしい、友達だったらおかしいって言う、好きな相手だったらちょっとやめなさいって言う、言わないでこうやってるってすごく意地悪なのかも。
それやっぱり見下してるんですよね。
見下してどうせとか言って、
どうせバカだからやるんだろ
う、それはそれをやりすぎたかな。でで
も先生関わりたくない、
なんかみんなそう言ってきて、もうで、ね、実はねその中国問題もね、もうね聞きたくないんだってみんな。私今はいろいろ説明して歩いてるけど、実はねもうねもういいとかいうのが出てきてるから、もしかしたらブームが去ってあの暇になるかも。
いや
そしたらメインに戻るから。
いやでもね、あともう一件ね、はい、あのその今の表説の話ですけど、カゴメジーンズの話でね、僕もちょっと劇団の方に書いたんですけど、あの M のマークを書いた大阪の日本初のブランドカゴメジーンズってベッカムとかね、 あれを韓国が丸パクリしたんですよ。それで韓流スターを使って宣伝してるんですけど、全部同じなんですよ、 M のマークから全部。それをバンキシャっていうね、あのそれが行ったんですってソウルに、そのデザインの会社を直撃したら、いやそれはねあのカモメに見えるかもしれないけど、これは朝鮮の山からインスパイアされたんだと。
抜け抜け言う、
ね、でも大阪って書いてるんですよ、ジーンズに大阪って書いてるんですよ。でも全部違う、
そこまでパクったんだ、
パクってんのにそれがオリジナルだって言うんですよ。パクってんだったらパクってるんで言えばいい、百歩譲って。それをね自分たちが発祥だと言い張るんですよ。それが許せないです。今裁判はしてたらしいですけど、本家とね、そういうのがねもう多すぎてひどすぎる。
それって病名で言うと何なんだろう、
病名とまでは言わないけど、いまあ、妄想でしょ。
精神的なその欠陥とか病気じゃないですか、いや全員が全員とはもちろん言わないけど、
あのねまた全然違う話で、昨日、その、シアターテレビジョンで今日やるその武田邦彦先生との現代のコペルニクスのこの尖閣諸島の話をして、その次に一目会でその討論会やって、柴田敏行さんって
あの
やってる自衛元あの大将が防衛の話、防衛の話でね、そのあの一応あの訓練をしたらね、東京がね、その韓国からちゃんとね、そのあちらの何て言うんだろう、防衛をする軍人たちが参加して本当に熱心にやってくれて、それでも日本に何か災害が起こって地震が起こったら、首都圏の地震が起こったらすぐに僕たちは飛んできますって言って立派な人たち でだからあの韓国で何かあった時には飛んできてくださいっていうようなちゃんとした交流をしたので、韓国も上はひどいけどみんな下は普通ちゃんとしてるのかねという話をしたって聞いたの私ね。だから誰でも全部ではなくて、
全部ではない
って言ったけど、でも負けたんだ。
今って言ったのはあのさっきのカモメ の裁判で、あの
M 裁判、
あれあの韓国、日本の地裁かなんか確か2回ぐらいやってるんですよ。 で確かあの
日本側が負けてるわけ、
負けてるはず
です。だからやっぱり日本の裁判もおかしいね今。
で2回やってて1回目は確か負けてるんですよ。で2回目はちょっと僕も取材してないんですけど、ちょっと多分おそらく和解したのかな、分かりませんけど、ちょっと定かではないですけど。
なんで和解になるんだろうね。
いやだからあの
非常に譲ってあげるんだ、
うん、だからそういうのがないんでしょうね、うん、
でその、ね、まあ、朝鮮の歴史って言ったら日本が本当に、ね、投資して、うん、あのもう餓死寸前だったのを実はいっぱい入れ込んで、その近代国家にして、なんせ本当にボロボロだったのに建物建ててビル建てて、それなのに今でも韓国から九州に旅行に来て、日本の九州が緑の山がいっぱいあると、日本人は韓国の山をハゲ山にして自分のところに持って帰ったって言うんだってもらったっていう。
人口だってね2倍に増えたとか、
でもじゃあ65年前に日本がもしハゲ山にしていて、ね、それからずっとハゲ山だったら自分たちのせいでしょって思わないんだよね、
本当にね、
すごいね、
いや本当になんかこう、うん、本当にちゃんとした事実をですね、まあ、変更じゃなくて事実だけを言えばいいと思うんですね、
うん、でももうやっぱ私もね、その最初友達だったら本当のことを言ってなんて思ってたけど、ここまで来て大統領まであんなだったら、
でもちょっとそれはもうないですね、
友達じゃないね、やっぱり
友達ではない。
でもあの大統領、あの大統領って
大阪出身です
よ、秋
広君、秋広さんって、あのやまあ、次の選挙で落ちたら、
あでも出られないです、あの再選できないですから、
できないですよね、
うん、だから親行きだ、
落ちたら殺されるんじゃないか、
だからそれを恐れてるんじゃないですか、
ね、うん、私もそれでもう怖くてしょうがなくてああいう行動になっちゃったのかなとか、う
ん、だから逮捕とかされないために、うん、あのそういうことしてるんでしょうね、
よくね、いつも死ぬじゃないですか、うん、韓国の大統領
ってね、だから本当にそうい
う、でもそれはでもそうするともう国のシステムもおかしい、
おかしいです
し、うん、まあ、中国と韓国両方 ね、その愛国してないわけよ、あの国を良くしようとしてないっていうこと、う
ん、そうですね、あの昔ロッテに、日本のロッテが、あ向こうにロッテ百貨店を作った人がいるんですけど、うん、その人がその戦前に朝鮮半島に行ったら、自分が子供の時にその朝鮮の利休の王墓に行ったんですって、父親に連れられて、そしたらその自分の子供がなんか半袖を、自分が半袖を着ていたら入場拒否されたと、それは朝鮮人にあの失礼、
失礼、
あの統治時代ですよ、うん、そんなちゃんと尊重してたんですよ、うん、そういうがあったと、うん、まあ、彼は自伝に書いてるんですけど、はいはい、それをねちゃんと一方的になんかこう虐殺されたみたいなことを言いますからね、
う
ん、
でも
ね、非常に尊重していたわけですよ、
ね、調べる前はやっぱり日本人だから、こんなにひどい話がいっぱいあっていい話ないと、やっぱりある程度は本当のことが書いてあると思うんじゃない、それから調べてか行けば行くほど何の根拠もなくて日本の悪口を言ったんだって分かってきて、呆れて、だんだん呆れる
わけ
ですね、だからもうそれはね、だから朝鮮韓国人が本当のことを分かったり言ったりすることは未来英語来ないなと、だからまあ日本人はやっぱそのことをもう理解すると、日本人に向かって言う以外に方法はないんだな、最近
は、はい、ちょっと話が飛んでいます、
どんどん行
きます、はい、じゃあせっかくですから、今日は本題の中国、尖閣、そして沖縄、台湾みたいな感じで行きたいんですけど、
なんか聞きたいことがでもあったって言ったじゃない、
あそうですね、その前の
方がいいですか、王朝となんとかの関係、
ね、はい、一つね、聞きたいことが先生にあったんですけども
、う
ん、
そこそこから行
く、結構いろいろ、まあいろんな、まあそういうその、まあグランド歴史っていうんですか、うん、なんかこう読んでると、その昔は中国、うん、なんか日中 GDP 逆転とかってよくニュースであった時にね、いや昔はね、清朝とか明朝とかっていうのは世界の GNP の 30% を占めていたんだ、
だから何の根拠だよね、
知らないですけど書いてあるんですよ、でなんか、ガラポゴス化する日本って有名な本ありました、
あれも嘘、
そうそう、いやそれを読んだんですね、だってベストセラーだから、はい、なるほどと思ったら、そしたらその、昔のね、世界はなんか
中国化する日本、
うん、そうそう、ポスト近代の後はなんかプレ近代になっていく、だから中世に戻っていく、そして中国というのは中世時代にね、世界の3割ぐらい、4割に近い GDP を占めていたと、それを比較して、ね、どんどん没落していく日本とかって図まで作って、えそうなのってとか思ってしまったんですけど、
またとんでもないんです
よ、ね、だからそういうのがね、非常に歴代の中国王朝というのは経済大国であったと、もうとてつもない超大国だったっていうふうに、言う人が多いんですけど、それ本当なんですか？
いや嘘です、安心してください、
安心
っていうよりね、はい、その要するに日本のことを悪く言いたい人は必ず何かを持ってきて言うっていうところがね、日本人の悪いところだよね、何かと 自分がそっちに、そっちに、自分はこちら側に属してるんだぞ、うん、お前らはなんかけしからんっていう、外国しょってとか虎の湯買ってみたいなことをやりたがるっていうことが本当に悪くて、だからその売国奴になるわけだけど、だから日本に対して批判をしたいときに中国持ち出すというのは昔から何回もあるわけですよ。でこの柳葉潤の中国化する日本の悪いところは、総代が一番いい時代でって言ってたのね。ところがこの宋っていう王朝はね、はい、北に遊牧民の領金元っていうのができちゃって、ものすごく小さくてこう 囲まれてるっていうかね。南宋でしたっけ？北宋と南宋があるんだけど、南の方しかなくて、でそれが一体そんないい社会かと。
南北隋と五代宋ですね。
やっぱり城壁で囲まれた、
というか前の頂上よりもっと下の方にね、必足したのね。で北は遊牧民の王朝があったのね。
黄金でしたっけ、五金でしたっけ、黄金でしたっけ、なんかその圧迫されたなんか南宋だけがちょっと商業国家になったみたいな感じ
こと言うでしょ。
言いますよね。
それはね、日本人がねそのモンゴルやら領金元っていうのは、違う文字持ってたり違う種類の人たちで、遊牧騎馬民出身なので、大体ね、あの書いたものが読めない、人の名前が読めない、だから研究者がいない。で漢字だけやってる方人たちはいつもその漢字のものはずっと同じで読めるからっていうんでね、こっちの方が我々は中国史だっていうわけ。ところがその清朝なんて満州人の王朝で、実際には満州語を使ってるわけ、縦書きのアルファベットもね。ところがそれを全然みんな読めないので、そのあれは中国化したっていうわけよ。
縦書きのアルファベット、
はい、今度じゃあ持ってきて見せるね。
もう使ってたんですか。
それモンゴル文字から借りたの。でしかもモンゴル文字はチンギスハンの時代に中央アジアから借りたの。で中央アジアにあった文字もそれはどこから来たかっていうと、地中海のシリアのアラム文字がソグド文字になり、ウイグルって昔のウイグル帝国の文字になり、モンゴル文字になり、満州文字になった。だからイエス・キリストの使ってたのがアラム語、アラム文字で、アーメンっていうのはアラム語だそうです。でそのアラム文字がなんでトムチュアジアにあったかっていうと、ペルシャ帝国が広がって公用文字で広がり、それからキリスト教が布教されるとか、経典と一緒に書いたものと一緒に入っていって、アルファベットなんて ABC なんで、どんな言葉でも話し言葉を書けるわけですよ。
なるほど。
だから今のアラビア文字とモンゴル文字は縦と横の違いで、アラビア文字横に書くの、これがこう縦になったのがモンゴル文字。
それってあのちょっとオカルトな話ですけど、失われた十種族とかと関係あるんですか？
だからみんなそういうの好きなんで、そういう歴史を使っていろいろまた想像を楽しくするわけですよ。今度その話をしよう、必ずここで、
はい、
それで満州人は実は漢字を使ってない人たちで、そうなんですよね。それなのに、その1912年まで実は満漢で両方でバイリンガルの国家な
の。そうなんですか。
そうなんです。
すごい。
そういうことも日本人は中国人、今の中国人の言うままに、だからその清朝の領土は全部中華人民共和国が継承したとか言うけども、あんたたちね、満州人にして征服された人たちでしょ。それでね、この間も武田先生とよく言うんだけど、はい、中国の領土感ってのすごくてね、まあモンゴルは当然ね、
逆ですね、
モンゴルは当然ね、はい、その
あ、これ逆ですね、
あのいっぱいやったけど、これは漢字全然使ってない人たちだから、モンゴル時代には漢字の人たちは支配されてたことは分かるよね、そうそうそうそう、それは分かるよね、絶対に。これは明らかに、そのところが、中国人は中国を支配したんだから、モンゴル人も中国人だっていうわけ。
なるほどなるほど、
分かる、これつまりは支配した人は中国になったっていうんだよ。だから本当だったら今の中国はモンゴルが支配する権利があると言ってもいいぐらい、
まあ、そうですね、逆説的にはそうですよね。
ところがモンゴル人は中国人だっていうわけよ。
なるほ
ど。で同じように、
しかし広大な半島ですよね。
そうですよ。それで中華民国は全然統一取れてないわけよ、
はいはいはい、
で本当は清朝は満州人が征服してた土地だから、満州人、満州人が清朝を作ったわけよ、
はいはいはい、そうですね、はい、
だから満州人を嫌いで中華民国ができた時に、モンゴルとチベットとイスラム教徒は私たちもさよならしたいって言ったわけよ、
ああなるほど、
満州人の嫌いだったけど、中国人、漢人になんか征服されたことないんだから、
なるほどね。
ところが中国は、満州人は一度中国を統治したんだから、満州も中国なわけ。
なるほど。
だからもし豊臣秀吉が朝鮮を征伐してついでに明まで行ったら、今頃中日本は中国だって言われるわけです。
うわ。なるほど。なんか逆ですよね。
よかった。
そうね。
行かなくて。
お旅行で引っ返してよかったですね。
そういう精神なわけ。だからね、領土とかね、その要するにヨーロッパ基準で、国土がどうとかとか言うんじゃないわけ。関係があったところは力さえ持てば中国だっていう。だから小平が棚上げしましょうって言ったのを日本人は、まあ、真に受けて、そしたら棚上げしましょうっていうのは実は別の言葉で言ったら、今力がないからそっとしとくけど力がついたら取るぞという意味なんですね。
なるほど。いや、
だから革新的に聞
いてる、ね、先生のお話をなんか4回目でこうやってお話しすると、本当に毎回毎回思うんですけど、中国っていうのはこの南部のこのね、伝統的なここなんですよね、この
漢字っていう
か、ええ、だからここはなんかこういうところ、新疆ウイグルとか、
でも今は植民地支配してるわけ
よ。そうなんですよね。だから中国っていうとこれ全部がね、我々中国だと捉えがちですけども、うん、このあくまでこの中国固有の領土っていうのは、まあこの黄色いところ、
うん、そこですら統一されてないわけだからさ、しょっちゅう権力争いしてるわけだから、はいはい、ね
え、満州の人っていうのは割とこうなん西欧文明みたいなものもこ
う、うん、なぜかというとアルファベット使って
たか ら, たから、
つまり日本のひらがなと同じようなものを持ってたから、うん、その漢字だけではないってことを知っているし、うん、そもそもがモンゴルから来た文化だから、うん、もうあの西とつながってるわけ、大陸で、うん、それからロシアのことも割合に親和性があって、うん、なぜならロシアはチンギスハンの子孫の一部だから、うん、と思ってるから、自分たちもチンギスハンの血を引いてると思ってるから、だからみんなで兄弟のつもりというか、遠い親戚のつもりで、そうすると西側の文明に対してあんまりその拒否しない、だから満州人はずっとその大陸を通したことを、情報もたくさん入っていたし、
なるほど、ね、
じゃあ日本とも親和性が、
でも日本は嫌だった、
嫌だったんですか。
これ前もお話ししたかもしれないですけど、うん、満州まあ、ラストエンペラーってね、有名な映画があって、あれで、まあ、当然清朝の末裔たる溥儀をですね、日本軍がなんかこう軍国主義的にもう一回傀儡政府を作ってね、作ったのがこの満州という、まあ、その王道楽土とかいうのは嘘であってみたいな感じでね、非常にこうネガティブなねイメージで、非常にこう戦後というか捉えられてますよね、ま
あ、だってネガティブに言うのは中華人民共和国政府がそう言うから
そうですよね。
だってもしそれをポジティブなんか言ったら自分たちの方が散脱者で、
確かに
正当性がなくなるから、あれは嘘だあれは嘘だって言うしかない、
確かにそうですよね、
それはまた日本人がいけないの、そうですか、じゃあそういうことにしましょうとか人に嫌がることは言わないとか、あっちの言い分聞いてあげましょうと、それが有効だばっかり60年してるから、何が本当か分かんなくなって、嘘があんまりにものさばってきてでしょ。
そうですよね。
日本人は何が本当か分かんなくて、それでいきなり日本も中国だとか言われてるわけでしょ沖縄は中国だ、尖閣は中国だ、だからほとんどそれだよ、もうほっといたらそんなもん尖閣で終わらないよ、ここで譲ったらどんどん来るよ、
例えば沖縄とね、中国大陸との関係なんですけども、うんうん、まあ、昔琉球国というか、少子でしたっけ、琉球王国ね、
はいはい、で琉球はもちろんだから清と薩摩と両族だったわけよ。でもその当時はアジアには国境って考えがなくて、
そうですね、
だから別にそれは誰が悪いわけでもなくて、貿易をしてるから両方の君主に頭を下げて、まあ、税金払って、だけども両方の間つないでたから、お金儲かっていたから損はしてなかったわけですよね。でね、やっぱり問題はね、グローバリゼーションが、つまりヨーロッパ式の国民国家、国境の観念が19世紀にとうとうアジアに到達して、で日本も開国を迫られるし、清朝もイギリスやフランスに無理やりその貿易をしろとか、植民地はもうだって東南アジア植民地になって、
で
かベトナムはフランスが取って押し寄せてきたわけですよね。でこの時に日本が先に気がついた、このままだったら植民地にされちゃう。
そうですね、はい、
で清朝はそれがなかなか気がつかなくて、っていうか大きくてお金があって、もうのんびりしてたので、その無理やりに アローゴ戦争で北京まで焼かれてさ、はい、条約結んで、はいはい、でそれをね日本は見ていてね、あ危ない、もし条約断ったらその攻め込まれて焼かれちゃう、でしょうがないんで日米和親条約結んだ。
なるほど。
だからね日本のねあの幕末明治はね清朝が負けたのを見ながらね取り入れてたの。清朝がアヘン戦争でイギリスに負けた、危ないと思ったんでロシアと友好関係に入ったわけ。
あなるほど。
もしその強硬策を取ったらあんな目に遭うとかね。だからまあ見本というかお手本というか、だからそういうふうになってくれたっていうふうに言えば清朝もご苦労さんでかわいそうだけど、でも日本人はそれはいけない、それはいけないと思ってどんどんその、先に、国際的なやり方万国法を取り入れたんです、それがその、台湾琉球の関係なの。だから台湾と琉球は、まあ、言ってみればどこにも属してなかった、それでそのスタートが1868年が明治維新でしょ。
そうですね。
でその後1871年というのはあの日本と清朝が日新修好条件
で、
平等条約を結んだ時、年なの、はい、これが日本建国以来初めての大陸の政権との本当の条約で、同じ年に台湾にさまよったというか漂着した宮古島の島民54人が台湾の首狩り族というか蛮族に殺されて、まだ蛮族がいっぱいいたわけ
ね。
それでその清朝に言ったって、清朝は台湾は汚いの地、加害の地って強化の地、後でこの話するね、この清朝は一応台湾は領土なんだけど、あんな野蛮なとこへ行くなと言って行かせない方を取ってたので、そんなの知らんって、それ勝手にその蛮族がやったんでって言ったわけ、また、
はい、
それで日本はさしめしめと思って、それでその、西郷嗣道が台湾に出兵して、はい、その蛮族懲らしめ宣
言
した
わけ、まあ、台湾出兵ですね。要するに日本が、まあ、明治政府で初めて行った海外出兵ですね。
そうですね、
はい、
つまりこの時すでにその台湾はその、清朝が放棄してしたも同然 で、
ね、
それで宮古島は日本だということが国際的に証明されたの。これでもうすでに宮古島は琉球 の一部なのね。でもうあのイギリスやなんかが日本は責任を持ってその島民を、殺された人たちを、あの保障するように動いたっていう、もうそこでまず一歩手を取った。
これあれですよね、漂着民が殺された事件ですね。
そうよ、漂流した人が台湾に。
ひどいですね。
じゃあ台湾も無法地帯
だ。そうもちろんもちろん、まだ全然統治も何もなく、その部族がいっぱいいて、山の中にそれぞれの集団がいて、言葉が違って文字もなくて、みんなで何だろう、殺し合いというか、
部族
合戦というかしてたんですよ。
そうなんだ。
その時まだね、それぐらい荒っぽいところ。それでその翌年日本が琉球を日本にするってはっきりとその国際的にしようって決めて、まず藩として国王を家族に列して日本人として扱おうとした。でそれでもまだ藩だったのね。ところが1879年になってすぐもう沖縄県と内地並みっていうのを先したんです、
琉球処分。琉球処分言ってますけどね。
そうで、まあ琉球沖縄はその清朝の方が良かったのかどうか知らないけれど、清朝がぐずぐずしていて、で清朝は一応ね文句言ったの、日本に、沖縄はこちらにも関係してるとか、でも何もして打たないうちに日本がどんどんと先に、あの日本領っていうことを国際的に認めさせちゃったんですよ、だから力ができたから取り返すつもりっていうのがある。でも清朝は中国じゃないからね、さっき言った満州人の王朝なんです、ここにまたワンクッションがある。
確かにおっしゃる通りです。
そうなんですよね。それで、ですね、これをちょっと置いといて、今度はじゃあ台湾は何だったの。
はい、シナ大陸と台湾。
そう、
はい、
それで実は面倒くさいんで琉球って呼んでるのよ、台湾のこと。
そうなん
ですか。そう、昔つまり何も知らなかったの、
興味がなかった。
海の向こうの島と思ってた。で海の向こうの島は琉球だと思ってた。それで明になったら沖縄が大琉球だ。つまり台湾より沖縄の方がよっぽど文化があって、その貿易をしに来て、ちゃんとしたその書類を持って、その立派な国で分かって、あそこをまず琉球と呼んで、台湾の故障がない、台湾まとめて琉球に属してるみたいな形扱いで、日本はでもね、この時代ね、台湾に行くのよ、鹿の皮が欲しいし、 いろいろあの 原産物というの、生産物を取りに行ったりね。ただそれだけのことで、あまりその価値を生む場所じゃない、うん、で暑いし、病気があ
るし。明の時代といいますと戦国時代と江戸時代初期ぐらい
ですかね。そうそうそう、だからちょうど鎖国をするかしないかと。
ああ、なるほどなるほど。
だからそれこそマカオまで行ったりしたんだからね、マニラ行ったり、あのバタビアまで行ったり、はいはいはい、日本人はあの時もうすでに
日本人
あの海賊以上、はい、境のあのうん、ルソンの助左衛門なんかが海に乗り出して、うん、その貿易を始めていたところなの で、ね、あのこの辺の知識ができてきて、で明は海禁を取るわけ、海出てくな、うん、明ってね鎖国なのね、うん、なんかさっき言ったようにさ、そんなにね GDP があったかって誰も統計取ってないけど、無理でしょ
う。いやと思うんですけど、
そ
うです
ね、絶対無理でしょう。で明は貧乏なんですよ、うん、北はモンゴルと戦争して貧乏になるし、うん、南は自分たち行かないで、うん、その貿易もしないわけだから、ね、その外国人が、まあ、海賊も来るけど、あの貿易もよそに任せてるわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
だから決してお金持ちじゃないんですけど、まあ、あの物産を買いに、で自分たちでは、南米の銀を持ってポルトガルやスペインが買いに来たじゃないかとか言い出してるわけよね。
そうですか。
分かんないよ、記録ないんですよ、ね、それでね、その清は一応1683年に台湾を領土にするんですよ、
はい、そうですね、はい、
これは何でかっていうと、うん、あの天水港っていう
天水港、ね、はい、
国船や合戦の、はい、あれはお母さんが日本人、
はい、そうですね、
お父さんが明の人のね、肝心なのよ、で長崎とか台湾とあっちこっちで貿易をしていて、その本当はだから明はそういう人を家来に扱ってなかったはずなんだけど、そういう人たちが清朝満州人で北の人でしょ、で嫌って明の方がマシだからっていうんで、清朝に対する防衛というか抵抗というか、あの私たちは明の方がいいって言って反抗するわけ、でこの人たちが台湾に拠点を作ったんで、あそれはまずいからっていうんで、清の軍隊が台湾に行って、この定西公の死んだ後息子を征服するというかね、支配下に入れて、これが1683年。
なるほど、あのちょっと話もありますけど、この17世紀、まあ、1600年代に、確か50年ぐらいだと思いますけど、オランダの入植地になってた歴史があるんですよね、
だから結局ね、オランダとスペインがその東オランダ、東インド会社とかさ、それで取り合いしだして、スペインはフィリピンに入ってきたりして、で台湾もちょうどいい場所なんで、オランダとスペインが取り合うわけね、台湾を。フォルモッサっていうのスペインとか、あれはうつ麗しの島っていう意味なんだよね。でオランダが勝つの、だって日本の長崎来たのオランダでしょ、だからちょうど途中途中で、あの拠点が欲しい、水とか食料に。それで台湾の台南のそばにね、オランダがその、要塞みたいなの作った。だけどそれってオランダ領にしたっていう、それって海岸から来たちょっとのところにさ、
まあそうですね、
拠点作っただけでしょ、だからその山の中の土地、現地にほったらかしよう、
どうでもいいって感じだった、
っていうか、まあ、 あの自分たちはだからお城の中で鉄砲持って守ってるから、あの攻撃されないようにして、けれども、まあ、オランダ人来てご飯食べるんで、それで、沿岸の福建から農民がやってきて、海沿いのところを農業し始めるわけ。オランダに物を売れるし、
要するにそのオランダ の、まあ、その支配というか、なんていうか進出の時のなんかこう資本の蓄積みたいんで、後の台湾の発展につながったとかいうのはないですか。
なし。もうね、この頃
投資してないでしょ。
そうそう、この頃のね、ヨーロッパ人ったらね、拠点が欲しいだけ。
足んない、搾取の。
搾取。それでしかも台湾まだ人がいっぱいいなくて、そのこき使うほどの人もいない。
あ、そんなこともできないと。
で資本は投資しないし、だから水と食べ物ぐらいと取ればいい。
なるほど。
それでその清朝はですよ、200年くらい台湾はちょっと面倒くさいなという感じ、あんまり何もしないでほったらかしだったわけ。それでその間に日本のこの話と関係してきて、その台湾出兵の時も家外の地、加害の地、どっちでもいいんだけどね、強化の外と、要するに文明化してないと、俺たちと関係ないと、満足だと言ってしまったわけ。これは内地でないってことなのね。ところがその後 1885年になって、
新仏さん、
そうフランスがベトナム取ったでしょ。
はいはい、仏印ですね。
仏印、うん、負けたんですよ清朝は、うん、でこの時フランスは船で来て台湾海峡封鎖した。
そんな、
あんなとこまで来たんですよ。
大胆ですね。
だってさすがフランスですね。要するにこう向こうから来ないようにっていうか、うん、北から降りてこないようにとか、うん、あの見張ったわけ、それで初めて清朝は、うん、台湾っていうのは大事な場所なんだ、
あ、なるほど、
ここで気がついた、
それ
で慌てて承認した、
台湾格上げしたということですね。
そう、内地並みにこれからは行政するぞ、うん、するぞってしたけども、それから10年後に日本になった、う
ん、あ、へえ、
それから10年後に、下関条約で台湾は日本、だから清朝の影響がまだほんのちょっとしか入ってない時に日本が台湾を日本にした、
なるほど、
じゃあまともに統治してた
ことない、あの本当に沿岸のね、うん、ちょっとだけ、うん、あの全島じゃないわけよ、
うんうん、
それで台湾は、日本が行った時に、それで日本人って真面目な人だから台湾に行った時にほんとたくさんで調査に入ったわけですよ、学者も行って、で観光調査といって土地調査する、そうすると清朝から、まあ、それでもまあ200年も一応清朝の領土だし、で商にしたあと10年あるでしょ、そうするとね、商売人が町の中にいろいろ建物建てて商人の住んでる家とかあるんだけど、道のそばの便利な場所の家はね、持ち主から借りた人まで5人ぐらい5台ぐらいあって、所有者借主借りた人またがしまたがしまたがしまたがし、書類がすごかったの。
荘園みたいですね昔の。荘園みたいですね。うん、寄進寄進みたいな。
うんうん、そうそうそうそう、それで日本はそれを全部買い上げてちゃんと国土にするつもりでね、行ったら何が誰かどれか分かんないわけ。で観光調査って日本人はねこんな本を出してね、それが初めての中国の商人とか土地問題の本なの。
へー、すごい、
あっちじゃ真面目にやってない。それ以後も中国の内地の方っていうか、あの大陸の方ではね、研究者がそんなとこまで興味も持たないし緻密にやらないでしょ。じゃあ中国はどうしてるかっていうとね、毛沢東がね、これは全部国のもんだと取り上げるだけだから、
そうです、ね、
そんな面倒なことしない、
必要はない、辿
る必要もないし、
日本人は辿ったの。
すごい、
土地の所有権とかっていうのはもう近代国家の基礎じゃないですか、うん、それはもう
めちゃくちゃ見たら分かるけどさ、共産党がさ全部国のもんにしただけでしょ。
確かに。
でも日本は台湾を統治するときに、まず台湾人と高砂とか、それからやってきた福建人とか分けて、それでその福建人でそのちゃんとした書類があって、所有者には保証金出さなきゃいけないしって全部調べた。素晴らしい研究なんですよ。それがね初めてね中国文化とは何かっていうの分かる研究なの。
すごいですね。
でこの時に宴会に大体入植してるでしょ、そうするとそこからちょっと行くともうすでに高砂と混血するわけよ。男だけ来るからさ、中国人って、で現地で女、まあ要するに奥さんにして子供すぐできるでしょ、そうするとね混じっていくわけ、
うん、そうですね、
そうするとねそれをね、ちょっと漢字が分かるようになった高砂部族というか、はい、まあ、ああいうタイヤでいろんな部族があって共通語なかったんだけどね、それをね熟番っていうの、
熟番、
蛮族で熟した蛮族、
熟番、
すごいよね、感じって、
すごいですね、熟番、
つまり教科が少し及んでるわけ。
なるほど。
それでその全然漢字も知らなくて裸で昔の生活してるの、正番、生の番とか、で日本の記録の中には熟番とか正番しょっちゅう出てくるのね。それでその日本人は真面目に村に行って、あなたたちは正番かって聞くとね、そのいや違う、私たちはもうすでに熟番だって、隣の村からが正番だって、でそこまで行ってね、あなたたちはって私たちも熟番だ、隣の村から正番だって、やっぱり恥ずかしいからその正番って言われたくないって。
そうですか。
っていうことで台湾人は血筋から言えば入ってきた人と土地の人のほとんど根血になった。
なるほど。
それが本性人。
それが本性人。
それで蒋介石が連れてきたのは外省人。
でも今の話聞いてるとですね、うん、まあ、日本もまだ明治維新してから20年30年しか経ってない時に、うんうんうん、そこまで近代化政策をするっていうのは相当の情熱が、ね、うん、あったということですね。
やっぱり明治になって、うん、もう明治になった時すでに幕末に留学してた人、伊藤博文みたいな人たちは 世の中のこと知ってるし、うん、同じアジア人、アジアは近代化しよう、自分たちと同じようにしたいっていうんで、うん、朝鮮半島にも台湾にも、ね、すごい熱心だったわけでしょ。だいたい日清戦争自体が朝鮮を近代化したくて、
そうですね、
清朝になったら困るって言って、うん、頑張ってあそこまで出ていった戦争でしょ。その結果もらった台湾だから、うん、ヨーロッパ人の植民地なんかと比べたら日本人だったらこんなに立派にできることを示したかったわけ。
ああなるほど、そういう
やってみせようって思った。
でもそのおかげで今の台湾があるわけですからね。
後藤新平さんとか、だからダムを作って鉄道を作って学校を作って、でその高砂族には全く文字もなく共通語がなかったので小学校を作って日本語を教えて、だから今でも台湾に行くと台湾の人がこれが日本語って知らないで使ってるね、共通語としてちゃんぽんで使ってる。
あ
危ないよとかね。
そうなんですか、うん、
おばさんとかね、おじさんとかね、自分たちの言葉と思って使ってる、うん、
はあ。
そんなだってその前がなかったわけだから、うん、だから日本語教育が
白紙の状態から始ま
ってる。そうそうそう、ガーッと入ったんで、あの人たちは第二次世界大戦、大東亜戦争の時は本当に日本兵としてすごい勇敢に戦ってくれた、
ね、あの靖国神社にね祀られている方もたくさんいらっしゃいます
から、それから本当にね、うん、南の方に進駐しに行った時は台湾の高砂族ったら、うん、本当に役に立ったんだってよ。その、あのジャングルのこと知ってる、
あ
食べ物の取り方も知ってる、
昔
バーサバイバル、サバイバルのやり方すごく知ってるけど、真面目でね、素敵な人たちだった。
でもなんか同じようにその台湾とあの朝鮮と やってなんでこんなに違っちゃったんですかね。それはね、
朝鮮は儒教があったってことでしょ、貴族階級がはっきりしてたってことでしょ、だから日本みたいなよその蛮族にやられたってことに、
プライドがもともとあったから、
こういう説はあれですかね、まあ、日本が1895年ですよね、台湾領有から、うん、終戦まで50年、うん、で朝鮮は35年じゃないですか、うん、やっぱりそのちょっとした時間の差っていうのは大きいですか。
ないと思う。
ないですか。
もう15年経っても絶対同じだよ。
なるほど、
全く違うと思うね。
なるほど、
うん、
そうですか。
だって朝鮮韓国の人って本当に最近はもう悪印象ばっかりだけど、うん、何が悪印象かっていうと本当にね大きなものにすり寄って
時代
弱いものをいじめるんだ、
卑怯な、
だからベトナム戦争に行って一番悪いやつだった朝鮮兵で、女にいっぱい孕ませてっていうのはよく聞く話だし、で今竹島はこんなこと言ってんのも日本が弱くなっただろうって言って、そのアメリカは俺たちの後ろにアメリカいるみたいな気持ちっていうの、
いないですけどね、
ね、でもそれなんだよね。それで創始解明でも嘘ばっかり言ってるけれど、あれは日本人は創始解明させたくなかった、朝鮮人は朝鮮語でやってほしかった、うん、ハングルだってずっとそれ使ってって言った、うん、ところがあの満州に行った朝鮮人が日本人として威張りたかったの
よ、うんうんうん、そうね、うん、
それでその創始解明させてくれって言ったんだよ向こうが。それはまた真逆のこと言うでしょ、う
ん、あれですか、あの今でもねその満州の朝鮮に近い方って朝鮮人地区が
延辺朝鮮族自治、
あの辺の人たちは、まあ、満人に威張りたかったって
。そうです、威張ったんだもん。悪かったの朝鮮人。
そうなんです
か。そうですよ、俺たちはもう日本人だと、昔は広めにあったけど今度はっていう、
俺たちは一等人国って
、お前らたかが中国人じゃないかっていうことだった。
なんか複雑ですね。
朝鮮って半島だから常にいろんな国から攻められちゃって、うん、それでなんか性格的に歪んじゃったのかなと思って、
性格的って言いたいよね、こうなるとね。
でも台湾だってまあやはりそういう感じで狙われ、
でも台湾はいやいやいや、だからほっとかれたでしょ、あの自然のままの場所のまま来たでしょ、でだからその
初めてちゃんと
文化的なその摩擦とかじゃないんだよね、
う
ん、
あとあの先生、あの戦時中にやっぱり台湾はあの非常に米軍の侵攻目的になって台北とか大空襲されたりして、うん、やっぱりそういう同じ日本人としての意識っていうのは朝鮮はあんまりね戦争なかったですけど、まあ、朝鮮戦争はひどかったけど、うんうん、大東亜戦争の時なかったって、それも大きいんじゃないですかね、やっぱり。
だけども、台湾の人たち日本はどっちにも同じように扱ったわけ、あの自分たちと同じようにしようとしたわけでしょ、だから台湾の人は日本にと同じようにする、されたことを嫌だと思わない、朝鮮は嫌だと思うというところがね、だけどね、それはね戦後なの、戦後ねアメリカとソ連が強くなって、それでそのアメリカとソ連 の、あの日本が負けたから日本をいじめたんだよ、
なるほど、
で日本に対して攻撃的に嘘をつくのは日本を弱いと思ってるっていうか思って まあ要するに見下したかったっていうことがあるでしょ。であのさっきの話だけど創始解明だけど、なぜならねオリンピック選手になった人も朝鮮名のままだし、はいはい、大将になって朝鮮名のままの人もいるし、東大卒で大学者になってって、ちゃんとした人たちは故郷の名前のまま
で、僕正規は士官学卒じゃないですか、
僕正規さんはね、私は日本のおかげでその教育を受けられたってはっきり言ってるもん、こんな貧しかったのに日本人の先生が優秀だから上行けって言ってくれた、おかげでこういうふうに来たって言った、それが一番真っ当なのね。
そうですね、事実ですよね、
だけども今の韓国はちょっとでもそういうことを言うと袋が叩きに合うっていうことはもう国全体が歪んで
る、病んでますよね、本
当おかしいじゃないですか、
病んでると思いますよ、社会が病んでると思います、
この間ねあの YouTube で見つけてしまった動画があって、韓国人のあの車椅子に乗っている男性がエレベーターに突っ込んで死んでしまうっていう動画なんですけど、
何それ、
なんかあの電動のあの車椅子、でなんか先にこうエレベーターの中の監視カメラでずっと撮ってるんだけど、女性がまあ先にもうボタンを押して閉めて、その車椅子の人がいるって知らないで、まあ閉めて降りたら、そしたらその車椅子の人がなんか何とかかんとかってまあ韓国語で叫んで、それでああ腹立ったんだなっていうところまではまだ理解できたんだけど、ガーンってそのエレベーターのドアに突撃して、エレベーターのドアがやっぱ電動だからかなりスピードが出るんで剥がれちゃうんですよ。それで剥がれてまだ気持ちが収まらないみたいで、もう一度突っ込んで、そしたらドアが剥がれてて、しかもエレベーター下に降りてるんで落ちたんですよ。
本当の動画
なの、本当のその監視カメラで撮ってる、
大丈夫なんですかその人、いや大丈夫じゃなかったら死んだんでしょうけどね、
なんか亡くなったみたいですけど、それを見た時にやっぱり話は通じないだろうなっていうか、いや全員じゃないかもしれないけど、でも
結婚するとそういうことをする
人って、自分の命よりも自分の怒りの方を優先するっていう、何よりも怒りを優先しちゃうっていう、
話し合いにならないですよね、感情だからね、
だからこう自分でコントロールできないんだろうなと思って、なんかだから好きになりたいけど
厳しい、
だけど韓流ドラマじゃあなんであんな日本で流行ってるかっていうことと、見ていると上手な作り方してるんですよね、やっぱりその、これしかもう生き延びる道はないみたいに考えている芸術家たち俳優たちが、そこにも本当全勢力を注ぎ込んでる、その真剣さっていうのがあるわけよ、ここで表現して韓国行きの、韓国は素晴らしいということを世界に訴えてやるっていうね、その凄さがあるのは確かなのね、
確かにサッカーも勝ちましたしね、
それからその日本人がじゃあどうしてそれを受けるかっていうと、あの本当のことを正面で怒鳴り合うっていうのは日本の中にはないのでね、そういう部分からね、なんかそれ自体がお昼のメロドラマ式というか、新しい斬新さっていうのがあるのかなっていう気はするので、その受ける理由とかいろいろ考えてる、向こうが何その皮脂で作って、確かに面白いドラマ作りっていうよりね、フィクションすごい、もうあの嘘平気なんで、どんな風にでも面白く作れるっていう、だから全然歴史も何もないわけ、お洋服も嘘だし歴史背景も嘘だし、ただ名前だけ借りてきたみたいなね、これはもう何でもありなわけ、でも日本人でそういう歴史ドラマ作ったらもう全員からブーイング来るよね、
そうですね、
本当のことは知ってるでしょ、それはないよねっていう、こう怒りが起きるんだろうけれど朝鮮半島基本的に韓国も漢字誰も読めないから、
そうらしいですね、
自分たちではもうアクセスできないわけ、どんな文献にも、もうだからないと同じの、だからもやりたい方だ、言いたい、
なるほどね、
だから私前から思ってたけど、そうそうそうそう、もう過去はね、だから過去という意識はないんじゃないかと、ハングルだけでしょ、
そっかそっ
か、漢字も読めないわけよ、
そっかそっか、今と明日しかないって思ったら何でもできちゃうのかもしれないですよね、人間って、
なんかね、なんか登場するでしょ、でなんでじゃあハングルだけにしたか、中国になりたくないから、あるいは日本の属国になるのが嫌だから、
中国化を拒否したと、
でもしハングルを今漢字を、ハングル漢字また混じりっていうかしら戻したとしたら、ほとんど日本語だからね、 この前も、この前は中国のこと見せたけど、単語は中国でさえあれなんだから、
あれは目から鱗でした ね、
だからなおさら日本だった韓国のに日本語の漢字がいっぱい入ったこと想像できるでしょ、語彙として、はい、だからいつ実は今あのカタカナ書きするというか、まあ、ハングルで書いてある言葉、うん、あれを漢字に直すとほとんど全部日本語だから、ね、
うん、そうなんだ、
ね、入り口出口とか広場とかさ、それを韓国語を読みしてるだけなの。カムサハムニダ感謝いたしますだから、
ね、うん、あーそっか、
ね、だからね嫌なの。つまりはもう日本の影響下にあること自体が嫌でしょうがない。
まあでも事実なわけですから、
それを嫌だからこういうふうに嘘になってくる、うん、
でもそれは事実だと認めた
逆に言う
上で、ね、やればいいのに、なんでそういうこと
をしない
んで
しょう、ね、やっぱりそんなもう、耐えられないんじゃないか。自分がなくなる玉ねぎの皮みたいになっていくわけでしょ、うん、で自分のアイデンティティをどこに求めるかっていうことになっていくのかなっていう、うん、国家としてのアイデンティティと国民民族とか、うん、ということで、北朝鮮は中国に飲み込まれないために断固ハングルだし、うん、韓国は日本と同じだって思われて全部日本のコピーだっていうことを、うんうんうん、その白日のもとにさらけ出すのが嫌で、
なるほど
かな、
うん、なるほ
ど、ね、いやもうと今思ってる、はい、私もねがっかりしましたって。韓国嫌いじゃないのでね、うん、だからなんとかと思ったけどここまで来るとね、やっぱりしょうがないね。
あのちょっと尖閣の話ですけど、
ちょっとしよう、はい、持ってきた、
あのフィリップもあるんで、はい、尖閣の話ちょっと。
さて尖閣諸島はどこにあるかみんな知ってますか。
はい、
ほとんど知らないでしょう。
だいぶね、あの認知度が上がりましたけどね、
うん、うん、ね、
はい、
こんなとこだから、中国からは遠いです。沖縄本島からもちょっとあります。でも石垣島と台湾からはすごく近いです。
そうですね、
うん、似たようなところにあるんです、うん、ということはね、尖閣の問題というのは実はね、うん、沖縄琉球と台湾の関係がなのよ、うん、だからさっきの沖縄を日本にした、
はい、
台湾がまあ日本になったこととの関係が大きく
て、
今の中国には実は何の関係もないんです。
そうですね、うん、確かに
全然関係ないです。で関係あるとこの間まで思ってなかった、
うん、
それでこれがすごいんですが、
はい、
はい、中華民国の地図、
はい、これ切手ですね、はい、
そうです、中華民国が出した切手ですが、
はい、
これいつのもんだろうってさっき考えてたんで年がないんだけれど、ね、まず1949年から後のことは確かです。
そうですね、
はい、というか51年から後だな。1949年っていうのは中華人民共和国が成立した年で、うんうんうん、この時まだ中華民国は大陸にいるんですよ。
あ、内戦中ですね。
まだ内戦中なの、で51年に台湾だけになった、だから51年から後のことは間違いないわけ、
はい、
台湾しか書いてないから。
そうですね、はい、
で本当はね中華民国もね長いことね、今の中国全部が中華民国って地図をね小学校で教えてたの、
なんか南京が首都
もともとね、はい、いやであの小学校や私なんかさ1980年代に台湾に行くとさ、小学校のとこに地図が貼ってあるんだ、うん、中華民国の地図が全部モンゴルからチベットから入った、まあ、そういう人たち。でもさすがにこの地図、あのごめんなさい、この切手はさ外国にも出さなきゃいけないか知らないけど、ね、はい、台湾しか書いてない。これに金門とマソ列島がちゃんと入ってるけども、
はい、
尖閣ないでしょ。
ああ
もっとこっち、
もう、もういやいや、もうこの地図から言うと、もうね、ここら辺が尖閣だよ。
ああ、そうですか。ほら、
見てごらん。そうですね。うん。
ね。
もうちょうど端っこの隅っこぐらいだ。
ところが、何の表記がない。
何にもない。うん、ね。ということで、
日本領であることを認めて。
もうね、最初から分かってたわけですよ。
つい最近始めた。
それで結論。
はい。
尖閣諸島の問題は日本と台湾の問題、あるいはそのアメリカが中華民国が台湾に行ったことを認めたわけだから、それでしかも今知ってる尖閣3島だけ問題を揉めてるでしょ。尖閣諸島って5島あるんだよね。
久場島
5つあるんだよ。
なんか爆撃場がありますよね。
それであれはアメリカがあと2つ持ってる、
射撃場でしたっけ、訓練場がある、
だからアメリカもね、俺には関係ないって言ったよね、この間ね、クリントンさんとかね、よく言うよね。
そうですね、
自分たちずっと思っててね、でこの間別の人だ、誰が言ったんかな、宮崎雅弘さんか高山雅之さんかなんか一緒に喋った時何て言ったかっていうとね、この間上陸させちゃったでしょ、あれも中央からの命令で、船を壊してはいけない、怪我をさせてはいけない、よく ぶつけりゃいいのにさ、あんなこと言うから上陸させたでしょ。で私たち思ったの、あのね、誘導してね、何読んでみしまなくても、
はいはい、うん、南小島、北小島、大正島ですね、久保島、魚津島、あと最大のが魚津島、うん、
それでね、誘導してさ、アメリカの持ってるとこへ連れてって上陸させればよかったの、う
ん、ああ。
そしたらアメリカ出てこだるで
ない
でしょ、
射撃場にの方にね久保島ですよね、射撃場
ね、こうやってさ、あの
キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ
というぐらいしてどう
ぞ、巡視さんのキュッキュッキュッキュッして、うん、
でアメリカはもともと当然日本の領土として認めてるけれど、うん、まあ、中国がいろいろごねてって、うん、お金の関係があって、うん、なんか俺は知らんと言ってるけども、そのまあ問題にしたら大変だからね、うん、で中国は尖閣諸島の下に石油資源があるという分かってから、うん、俺が欲しいと言ってるわけで、
ええええ、
そういう人たちだと、
うん、
でだから中国国民も、
はい、
もうやれやれの人たちで、
うん、
でもまあ韓国みたいに人数少なくないんで、中国人もいろいろなんで、別にっていう人もいるわけ、
まあ、そうそう、当然そうですよね、
だからそれをネタにして騒ぐのは、いろんな意味で、別の意味で反政府運動だったり、
うん、
そういうのに使って騒いだり、
そうですね、うん、
で口だけは嘘でも何でも言う人たちだから、
田母神塾長も言ってました、なんか、うん、デモ隊何千人っていても、うん、その前の人、一番前先頭の人にプラカードを政府が配ってるだけだから、うん、あとは反政府デモなんです、うん、前の 何十人かに、
いや、そう、配られたから持ってるだけで、別にその、うん、何でもいいから動きたい人たちが動いてるだけなので、
うんうん、まあ、でもそれをね、やっぱり反日に固くさせるのは我々としてはやっぱりノーと絶対言わないといけないと思いますよね。
それはもう、
うん、だからいちいち文句言わなきゃいけないの
も、
日本人がもうあの、うん、譲ってるからこんなことになった。
本当にその通りです。
日本だけは、日本のせいだよ、
日本だけはやっていいというのは絶対許せないことです ね、
うん、それなのに政府も何も、うん、やっぱりそれは、私は今中国大陸に住んでる日本人全員が人質同然だからだと、
うん
うん、
そうですね、
実際何でもできるもん
ね、
うん、
あの、うん、あの漁船船長のね、高速の時に人質に取りましたもん
ね何も関係ない人にさ、4人取ってさ
なんか三菱かどうかの人
ですよ ね、だからまたするぞって言われただけで、日本のね、うん、外務省とね、政府がビビってさ、それですぐ返したり、ビジネスクラスで返したり、
本当ですよね、
してるでしょ、うん、だから言ってたのに最初、
あ、藤田だ、藤田、
いや、最初から言ってた、私いろんなここで言ってたんだよ、うん、チャンネル桜で、みんな人質でもし何かあった時どうするんでしょうね、命危ないのにって私言ってたんだ、
うん、
それ知ってか知らないでか、金儲けでずっと中国へどんどん日本人が入っていってね、
うん、
だからもう手遅れっていうか、向こうの言いなりだよ、
うん
うん
うん、
なるほど、
かつて満州事変もそのせいで起こったんだよね、シナ事変だってそうでね、
うん、
いる人間をそれぞれ殺されたり、うんうん、いろいろあったんで、日本人が、法人も守れなくて何の軍隊だ、幼鳥しなとか言ってさ、
幼鳥しな、
日本にいる中国人は人質にはならないんですかね、
なると思ってるの中国人は、
うん、
それであの東日本大震災の時も一目散に逃げたし、
うん、
阪神・淡路大震災の時も中国人は親たちからお前らは大丈夫かって言ってきたっていう、
うん、
要するに自分たちだったら何かあったら一番にやられるからやるから、
うん、ああ、なるほど、だから日本人も同じようにすると思って、
思うのね、
まあ、自分がやったことは相手もやるだろうと思ってるから、後ろめたさがあるんでしょうね、
うん、だから思ってますけど日本人しないのね、
それはしないでしょう、
っていうかね、もし日本にいる中国人を日本政府とか、まあ、我々がこう報復で捕まえるとするでしょ、
ええええ、
中国政府の言うこと分かってるよ、
うん、
そんなのいらんから殺せ
人質の にすらならないと、
うん、
ならない、
全くならないって、だって天安門の時だってさ、中国には人間はいっぱいいますって、
こいつを殺してもいいのかって、いいよみたいな、
うんうん、そうそうそうそう、昔からだってアメリカに行った華僑もみんなそうだったんだよ、
うん、
何の取引材料にもなんない、
なんか機民政策ですよね、なんかね、
うん、
1億人死んでも大してね、
それ1割
関係ないんだもん、
僕らの関係ない、自分たちに都合の悪い人間いなくていいっていうから、うん、何にもならない
んだ、だって法輪功あれだけ弾圧するとかね、
うん
うん、やっぱり国民国家というかね、
だからまあ話をちょっと言うと、中国人は国は守ってくれると思ってないので、
なるほど、
どこででも生き延びていくつもりで、
うん、
ということは国土意識とか国民意識とか国民国家意識はないわけよ、
なる意味そうですよね、
だから固有の領土意識もないから力で取る、
うん、
これなんだよね、
なるほど、
だから日本がいくらね 証拠が挙げても、ね、私言ってるんだけどね、それは尖閣も竹島も日本だし北方四島だって日本だし、ね、証拠はいっぱいあるわけよ、うん、論拠として、うん、でも証拠があってもダメな人たち、
そうです、
そんなの効き目がないわけでしょ、うん、だからやっぱ憲法をやめて、うん、日本も自衛に入らないと、うん、そういう時期に来てる、うん、やっと国民も少しは、あの憲法じゃダメなんじゃないかって思ってきてる、
そうですね、
今日せっかく先生に来ていただいたんで、うん、ちょっと聞きたいことというか、うん、あるんですけども、うん、まあ朝鮮半島の件とかですけれども、うん、やっぱりまあ、伊藤博文とか実は朝鮮半島併合反対
してい
ましたよね、うん、それで福沢諭吉も実は日韓併合とかね、ちょっと朝鮮に対しては反対、
そうそう、あちらで近代してくれる、近代化してくれることを、ね、願ってたんだもん、
だからあんまりね、日本が実は朝鮮半島を巻き込むというのには実は反対の人が明治の時代には結構いたわけじゃないですか、ところがやっぱり日本はソビエト、ロシアが怖くて、うん、朝鮮半島はやっぱり、生命線だと、あ、主権線ですね、うん、山形にとも主権線だと言って、うん、どうしても朝鮮半島、朝鮮半島って言って戦前も戦後も来てると思うんですよね、うん、戦後はやっぱり、朝鮮半島、韓国を味方にね、パク・チョンヒとか味方に しといて、うん、一応ほら反共のあれでって言って、うん、でも僕はやっぱり今年 あの竹島のあれを見て、うん、もうそろそろこの近代日本が150年間考えてきた朝鮮に対する、うん、まあ、ちょっと融和的なやつをもう大転換せんといかんと思うんですよ、うん、それはどう思いますか先生、
うん、私もね、もう日本人はね、大陸と朝鮮半島に行くことを拒否すると思うのね、もう絶対やと思ってるけれど、うん、在日どうします、
まあ
つまりもうね、もうトゥーレイトなんだよね、はっきり言ってね、もう負け、もうね、150年前からの歴史上、もう韓国、朝鮮人が日本にいるわけ、もうその逆なの、だからこれをあそこでやめるわけにはいかなくなったわけ、日本人が嫌でも、
そうですね、
それがね、大問題だ。
うん、ただあの歴史ですとその渡来系の人たちがちゃんと日本に基準して
だからね、そうそうそう、だからそのここから先の問題は売国度を払おう、
そうですね、
だから日本人として生まれていたって日本に悪くする人はちゃんと処罰しないといけないし、朝鮮半島出身でも日本文化が好きで日本のために生きていく人はあの日本人としてしっかりとした日本人として認めてあげて、だからその血じゃない、
そうです、あの血統じゃなくて思想でやっていくべきです、
そうです、ということはやっぱりでもその、しっかりした基準を作る以外ないわけ、
おっしゃる通りですね、
もうね、日本人に生まれたからといってそんなね、うん、
本当に
のほほんとされたら困るよ、
生粋の日本人が反日日本人ですからね、
うん、その際の不明ってどうするんですか、
だからね、日本人の普通の人たちがやっぱり責任を問う、
うん、
あんたはねちゃんとしたことしたかと、ここで間違ったでしょ、だからその無責任で連帯責任とかね、これしょうがなかったとかね、言い訳するでしょ、あれはやっぱりね、はっきりと罪は罪だっていうことをね、いうような文化も取り入れる必要があって、それでさっきから何かも言ってるけど、情状酌量すればいいんだから、それはもう日本人お手のもんだから、だけど罪とか罰ははっきりさせる、それをその国家意識とか、そのそれこそ国規約とか、そういうことも言う広げるっていうことはすごい大事なことなんです。で、私本当にね、台湾の人とか朝鮮の人とかですごい立派な人は、それはもう大喜んで新しい日本人になってくれて嬉しいって言うべきだもんね。
おっしゃる通りです。
そういうふうな言い方、そう思ってます。だから何か考えないといけない。
そうですね。
いよいよ。
いや、本当に素晴らしいお話で、全くそう思います。ね。ともすればね、あの朝鮮人は全部ダメなんだっていう、
あれこそもう間違いない、
は
い、
あの排外的な、ね、のがあるんですけど、僕はやっぱりそうじゃないと思いますよ、あの地で言ってしまったらもう元も子もないというか、
それこそ同じよ、向こうのやってるのと同じことを日本もやって、レベルが下がるというか、土俵、同じ土俵で、そんなつまらんことしてはダメ、
やっぱりあと一つあるのは、たとえね、地が朝鮮だろうが大陸だろうが、やっぱり教育で変わっていくと思うんですよ、僕は、人間の可能性として、
だから本当のことを言って、
それで人間の可能性として、やっぱりその後天的な地ではなくて、後天的な環境で人間は良くなるんだということをやっぱり言わないといけないと思うんですよ、ですからやっぱり地で排外するんではなくて、思想で線引きするっていう素晴らしいご意見
だと思います、心からそう思います、
はい、もう大賛成です、
はい、
はい、
だからこういうことを言って、はい、みんなそうだよねって思ったら、少しずつ日本も良くなるっていうか、
おっしゃる通りです、
そう、偉い家に生まれてすごいのほほんとした日本人が権力振るって、もうね、悪いことばっかするっての最悪よね、
鳩山とかね、そうですね
それでまあそれであちらの血が入ってて向こうびいきになるのもやっぱりやめてもらう、う
ん、そうですね、うん、あのね、チェ警報先生とか立派な関係者の方いっぱいいらっしゃいますから、うんうんうん、そういう方とねというのは非常に思いますね、うん、おっしゃると
思います、
はい、うん、ということで、もうそろそろお時間なんでしょうかね、は
い、あっという間でした、
あっという間で、
はい、じゃあ僕とさやさんから感想を言って最後先生にまとめていただこうと思うんですが、
本当4回目ですけども、はい、また新たになんかもう目から鱗っていう感じでも、
ね、楽しいですね本当に、
そうですね、1時間半が、はい、あっという間だったですね、
はい、ぜひあの次はあ、何でしたっけ、
また感じるレント
のアルファベット、アルファベット
、いいですね、
そうですね、
もっとやっぱり世界に広がるような世界史の話を、全然モンゴル行かないんだからね、この話が順番で、
そうですね、
じゃあアルファベット覚えておきますので、はい、次はぜひその話をします、
はいはい、
また呼んでください、
楽
しみにしてます、
あと先生これ最後に先生の告知を、9月17日月曜日祝日ですね、はい、13時から17時、米子市ふれあいの里にて、
はい、なぜ解決しないのか北朝鮮拉致問題、はい、ということで私はしっかり講演をしますので、
はい、
ぜひいらしてください、
ぜひお集まりください、
はい、はい、あ、瀬さんから告知とかございますか、
告知は、大丈夫です、はい、はい、またあの10月ライブあるんで、
はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ私の方から今日、本当に
あの、
まあ、ちょっと告知ですけれども、原紙ね、これあの実は冊子というか印刷物になりましたよね、分厚いですね、これ1センチぐらい、もっと2センチぐらいあります、
買えるの、ね、買えるんですか、
おそらく買えるというか買えます、はい、通販コーナーができると思いますということで、これが冊子にバージョンに待望のね、なりました、1号のみですけれども紙で、まあ、2号目以降も分かりませんが計画中ですということでございます、
は
い、
スマホで読めるのね、
はい、あの電子でも読めます、
電子ブックとか、
そう読めます、この本当にあのアナログの紙でも読めるという感じですね、う
ん、はい、それだとお風呂にね持って行って読めるん
ですね、それはきついんじゃないですか、濡れますよ、
薄い、薄いです、
それは濡れます
っていうか重いんじゃない、
重い、
2つ買っていただいて1つは浴室用という可能性はあります、
お風呂でもいいの
あ、面白い、750円ですね、はい、ということです、はい、でもう1つ告知あります、9月の20日ですね、火曜日かな、18時45分から、東京国立近代美術館フィルムセンターショーホールにて、私がとシンガーソングライターのサイレオさんが聞き手ということで、映画の解説上映会をいたします、2000年の神山清志郎監督の郡上一揆というですね、江戸時代最大の一揆をモチーフにした、映画が作られたんですけれども、それを上映するしながら解説を行っていくという非常に楽しい試みがありますので、まあ、国がやってるんですけれども、東京国立近代美術館フィルムセンターショーホールで、9月20日からピアとかで、チケット予約できるようなので、ぜひぜひ、お越しくださいということでございます。いくらかな、ちょっといくらか忘れましたけれども、非常にね、なかなかビデオとかでも、見る機会のないような映画を上映していくような企画になっておりますので、ぜひお願いいたしますということでございます。はい、もう今日は先生の本当に素晴らしいお話を聞いて、さらにあの血ではないんだと、血統ではないっていうのは本当に僕も非常にもう強く思っていることでありまして、あの昔、クリント・イーストウッドがグラントリノという映画を撮った時に、あのグラントリノというのはアメリカの重工産業というかね、戦後のアメリカの象徴のような車なんですけれども、それを相続させる相手が実はあのアジア人だったっていう話なんですけれども、それは自分に白人のちゃんとした血統のね、血のつながった白人がいるんだけども頼りないから、アメリカの魂をね、まあ、ラオス出身の部族なんですけども、彼に相続させるっていうので、アメリカの文化、アメリカの魂を継承させていくっていうのは素晴らしい話だったんですけども、あの僕もそれは非常に感動しまして、あの日本の魂というかね、はあの日本人だって分からない反日的なバカがいるわけですから、うん、あのね、あのその思想でもし仲間になっていただけるんであれば、もう何ら歓迎するところだというふうに思いますね、
はい、はい、そう思います、
はい、じゃあ先生最後まとめていただいていい
ですか。そうなんです、あの、はい、精神っていうのはね、はい、本当にあの余ったれてね、
うん、
もうここでもう俺は最初から特権階級だっていうのさ私そういう人一番嫌いなんだで、やっぱりそのね、どんな出自でもどんなんでも、やっぱりこの人の立派さっていうことが最後にはやっぱ本人に変える、
うん、
あのする自分のしたことは自分に変えるというふうに、一人ずつが真剣に生きていく もし日本になれば、うん、あっという間に日本は良くなるのになって、うん、最近すごく思いました、
ね、昔はお金があるとかないとかじゃなくて精神の高さで武士は尊敬されて
た。そうなんですよ、うん、で日本人のいいところはやっぱりその精神の高さが好きってことでしょ、うん、だからやっぱり、ね、嫌なやつは嫌なやつってあの人は
本当にそうです。
まあないよねって言わないと、うん、それでやっぱり立派な人を褒めるというか尊敬するっていう普通の当たり前のことだけど、当たり前のことがなんかごまかされてるような気がするので、そういうふうに戻りたいと思っています。
はい、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城純子先生ですが、来週は軍事評論家の牛尾雅人先生がお越しいただきます。よろしくお願いします。じゃあ先生またぜひ近々ぜひぜひ。
ありがとうございました。
どうも。